ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6 メガヘルツラジオラビート。
はい、どうも全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。毎週火曜日24時ピンクカルカルの番外編ポッドキャストです。本編をお聞きの皆様はこの後1時まで、それ以降はポッドキャストとしてお楽しみいただけたらと思います。この番組では皆様からのメッセージを募集しています。電子メールの方は 786@lovet.co.jp までお願いします。普通オタとかね、もう何でもいいんでね、よかったら送ってください。はい、というわけで、まあこの収録しているのが、まあ、4月4日なんですけどもね、4月4日といえばおかまの日なんて言われておりますね。3月3日が女の子の節句、5月5日が男の子の節句、そしてそのちょうど中間、男と女の中間が、4月4日がおかまの日ということでね、言われておりますけどもね。まあこういう4月4日っていうのはね、おかまバーとかはね、すごく盛り上がるわけですけどもね、さすがに行きませんけども、はい。行かれた方いますかね。うん。今日はね、まあ最後にね、桃色クローバー Z の、DNA、ラプソディをね、流したんですけどもね、本編の最後でね、うん、今まあこの時間はまだね、本編でも流れてまして、そしてポッドキャストはもちろん流れているという感じなんですけどもね、流れてるっていうか、再生ボタンポチッと押して、ね、こうなんか選んでダウンロードして、そして、再生このねピンクカルカル選んで、再生ボタンポチッと押すと、流れるっていうね、まあいちいち説明しなくていいんですけども、うん、ね、まあ流れている感じなんですけども、うん、その DNA ラプソディを流しましてね、うん、これがまあ、桃屋の CM で使われている曲でね、初回限定版には入っていなくて、通常版に入っているっていうね、両方買わなきゃいけないじゃんっていう状態になってしまうっていうことで、まあ僕は両方買ってしまったんですけどもね、うん、そんな桃色クローバー Z なんですけども、桃黒ニュース先週に引き続き、無理やりももクロニュースのコーナーですけどもね、ライブビューイングインシアター直送ももクロボリューム1横浜大会の巻、こちらがですね、ライブが同時中継で、全国の映画館で見れると。いいね。人気急上昇の桃色クローバー Z が4月21日、22日に横浜アリーナで開催する桃色クローバー Z 桃黒春の一大事2012、横浜アリーナまさかの 2days のライブの模様が、全国の映画館へ同時生中継されるそうです。2日間それぞれの公演内容が異なり、21日のももクロオールスターズ2012、22日の見渡せば大パノラマ地獄ともに、ファンにとって見逃せないライブになりそうだということです。これがですね、4月21日土曜日が、5時半から、夕方の5時30分からで、ももクロオールスターズ2012、そして4月にってなんで言ったんだろう。あ、2012年、4月22日日曜日の、これもね、5時半から、見渡せば大パノラマ地獄という作品になるわけですけどもね。まあ作品というかライブの模様になるわけですけどもね。会場は全国の映画館ですね。価格は全席指定3500円、うん、チケットは4月9日月曜日の12時から発売だって。 e プラスか、全国の、ファミマのファミポートで発売だということです。で、映画館なんですけどもね、まあでも全部読むわけにはいかないよね。例えば北海道札幌市、ディノスシネマズ札幌劇場、宮城県109シネマズ、 うん、結構ね、東方シネマズとか、109シネマズが結構やるのかな。うん、でもまあ東京だったら港区、東方シネマズ、六本木ヒルズ、それから新宿、新宿ピカデリー、あとはね、まあ例えばエビナーだったら東方シネマズエビナー、それから、千葉市、シネプレックス幕張、あとはね、まあ全国いっぱいやるんですけどもね、静岡東方シネマズ浜松、愛知県名古屋市109シネマズ名古屋、愛知県安城市安城コロナシネマワールド、あとは、大阪が、東方シネマズ梅田、それから東方シネマズ難波、京都が東方シネマズ二条、あとは、福岡、東方シネマズ天神、長崎県東方シネマズ長崎となっているということです。はい、まあこちらにね、行ける人は行ってみてください。でね、まあ映画館の中でかなこーとか、叫べばいいんじゃないでしょうか。それからですね、人気アイドルグループ桃色クローバー Z と、テレ朝、動画で配信中の公式チャンネルももクロちゃん、その奥深き世界を旅するロールプレイングゲーム体験型展示イベント、ももクロ大冒険遥かなる、紅白神殿、が、2012年4月28日から5月10日までの間、港区の六本木ヒルズUMUで、開催されるということです。まあ、イベントがありますよっていうことですね。会場ではももクロちゃん番組内で扱った展示品の数々をはじめ、未公開映像や PV、ライブなどで使われた衣装、小道具、大道具などが大集合。それからももクロちゃん本人による、音声ガイドをレンタルすることによってより深く、音声ガイドよくあるよね、美術館とかであるよね、多分それだよね。こう、入り口でこう音声ガイドを借りて、それを聞きながら、館内を回るみたいなね、ことなのかな。入場料金は前売り券が、500円、当日券が700円、音声ガイドは全6種類で、レンタル料金は500円だということです。6種類ってなんだろう。ももクロ5人ですけどもね、うん、1種類なんか一人一人かな、シオリンバージョンとかいろいろあるのかな、うん、ということになっておりますけどもね。まあ行きたいけどな、なかなか日にちが合わないよね、東京だとね。うん、というわけで、ももクロニュースでした。はい、あと先週はまあ足フェチニュースをね、お届けしたんですけども、今週はまあ本編の方で足フェチニュースやりましたんでね、特に足フェチニュースはまあ今週はやらないんですけども、本当にね、ストッキングブームだなということをね、感じますね。うん、素足ブームも良かったけどさ、やっぱりね、ストッキングブームもいいですね。綺麗に見えますしね。うん、もう本当に、まあ、いろんな会社がね、いろんなストッキングとかを出したりして、ブームを盛り上げている感じもありますけども、例えばね、ピップがね、3月に発売しました、スリムウォーク美脚ストッキングがね、よく売れているらしいですね。うん、あとね、ストッキングブームで言ったら、靴下専門店のタビオ、こちらがね、パンストなんだけど太もものあたりで、黒からこうプレーンのね、肌色に切り替わる、ストッキング、ニーハイ風のストッキングなんかを、まあ、展開してまして、これが人気になっているっていうことであったりね。あとはまあストッキングブランドのね、福助、福助のストッキングブランドでは、上質なエレガントをキーワードにした、美しい柄物の、ストッキングが人気を集めているっていうことですね。それから、ファッション誌エルジャポン、3月号では、水玉柄ストッキングを付録にした らしいんですけども、そうすると通常より売れ行きが 15% アップしたっていうことですね。これ男は買わないのかな、男がえへへって言って買う人はいないのかな、いないかな。それから、ストッキングなどで有名な大手靴下メーカー厚木ではね、プレーンストッキングの逆襲として、まあ、PR、まあ、展開しているわけですけどもね、その一環として、パンスト手当という企画もやってます。プレーンストッキングの、アスティーグのラインを購入した人の中から毎日抽選で3名、毎日、抽選で3名様に1万円のクオカードが当たる、というイベントをやってます。2012年5月、5月31日までとなっております。肌色ストッキングですね。何色がいいんだろう。まあこれ流行りだよね。僕ちょっと前まで本当黒ストッキングあんまりだなって思ってたけど、もう最近、黒ストッキングが良くてたまんないからね、良くてたまんないまで、たまんないまでつけるとまあ変態ですけどもね、ですね。あとはね、グンゼは女の子の足元ブランドとして展開しているミリカ、では、パッケージに女優の武井絵美さんを起用してまして、またホームページでも足元メイク向上プロジェクトとしてストッキングと衣装の着こなしを紹介しているということですね。それからレッグウェアブランドのファクイでは大胆な柄が入ったおしゃれパンストを展開し、最新ファッションに、最新のファッションに敏感な女性の人気となっているということですね。なんか最近、まああんま履いてる人はまだ見ないですけどもね、柄物のストッキング、パンストがなんか徐々に人気になってきてるみたいですね。タトゥー柄とかね、結構大胆な柄が入った、こうまあ肌色なんだけど、なんか、足に柄が入ってるみたいなね、風に見える。まあよく見るとストッキング。よく見なくてもストッキングなんでしょうけどもね。そんな、タトゥー柄とかね、まあ、これから、流行っていくのかなっていう気はするんですけどもね。まあ、いろいろ遊べるよね、確かに。足全体で遊べるっていうのは面白いかなと思うんですけどもね。男じゃ、ね、ないからね、そんな、なんか、ないよね、本当に。ストッキングみたいな肌に密着して普通の足に見えるんだけど、そこで何かを遊ぶようなアイテムなんもないよね。手に手袋するわけでもないしさ、靴下だって、まあおっさんのすっごいおっさんの靴下で、薄い黒色の、生地が薄いストッキングっぽい、靴下とかあるよね。あれを肌色に、まあでもおかしいよね。そういう遊び方もあるのかなとかふと思いましたけどもね。まあこれからどんな柄が流行るんだろうね。なんか本当にせっかく遊べるんだからいろいろね、面白いことをしてほしいんですけどもね。何がいいかな。例えば、なんだろう、こう電車に乗るじゃないですか、女の人で。まあ電車っていうとさ、その痴漢とかに困ったりするんだけど、そのストッキングをね、その足がエロいっていう、足がエロいのをどうにか、隠せばいいわけだから、そのストッキングにね、このなんていうのかな、この電車の椅子の風景、座席の風景をね、このストッキングに印刷してしまいまして、で、まあ、ももの辺りはどの辺になるんだろう。まあ、人間とか、まあ、膝の辺りの高さが、きっと、その、椅子の座席の部分のデザインになるわけですね。で、このすねの辺りは、この椅子の座席の下の辺りの、もう写真のデザインになるわけですね。そうすることによって、こう、この、その柄が入ったね、パンストを履いていると、こう、風景に溶け込んでしまってね、あの人足がないじゃんっていう、足見えない、宙に浮いてるよ、お化けじゃんっていうことになるから、まあ、痴漢には合わないかなっていうことを思うんですけどもね、まあ、ステルス柄、 ステルスガラストッキングみたいのをね、作るといいんじゃないかなって。うん、幽霊に見られれば、まあ、よっぽどね、あの、痴漢には合わないと思うんですけどもね。うん、まあ、あの、クロストッキングっていうのは結構足を細く見せたりしますけどもね。まあ、このステルスストッキングの メリットですね。まあ、幽霊に見られるっていうこととね。うん、まあ、足が見えないから痴漢に会いにくいっていうこととね。幽霊に見られるってメリットかな。あとは、あの、まあ、クロストッキングっていうのは足を細く見せたりするんですけど、うん、これの場合ね、もう足が細くなりすぎて見えない状態になってるからね。もうなんか、もうとことん補足したよ効果みたいなこともね、期待できないかな、できるかな。うん、あとはそうですね、うん、そのまあステルスストッキングを履いてね、まあ、あの電車の座席柄じゃなくてね、今度ね、あの芝生柄みたいなね、ストッキングを作りましてね、ステルスストッキングを作りまして、で、そのサッカーやるとき有利ですよ。足見えないからね。うん。足見えない足がボールを蹴ってて、なんかボールだけがこう動いてるみたいな感じになってね。あの PK の時とかね、ペナルティーキックの時とかさ、足の角度によって蹴りたい方向とかがバレたりして、そっち方向にキーパーが飛ぶなんてことがあるかもしれないけど、そのステルスストッキングさえ履いとけばね、どっちに飛ぶか全くわかんないということでね、まあ、すごくくだらないなーってだんだん自分で、まあ僕も気づき始めてはいるんですけどもね、このトークがあまりにくだらないということでね、まあ、ついつい喋ってしまったんですけどもね。うん、まあ、メリットはそのあたりですね。痴漢に会いにくい。それから、なんだった、幽霊に見える。それから、足が細くなりすぎる効果。と、あとは、サッカーをやっている時に有利であるっていう効果がね、まあ、メリットとして挙げられるんですけども。デメリットなんかあるかな？まあ、そうですね。デメリットは結構簡単だな。デメリットとしては、エロく見えないっていうことですね。まあ、これは僕の意見なんですけどもね。こんな足フェチな僕の意見からすると、このステルスストッキングはエロく見えないっていうことでね。結構反対かな。っていうか、もう、無理だけどね、そんな、ステルスストッキングなんてね、だいたい電車の柄描いたところでちょっとずれたら見えちゃうしね、なんか変な柄の、ストッキング履いてる人がいるなって思われるぐらいかなと思います。カルカヤサトシでした。